18時です。皆さんこんばんは。オープン礼拝にようこそお越しくださいました。またオンラインで捧げてらっしゃる方もこんばんは。共に賛美捧げていきましょう。まあ今どうですかね、どんな気持ちですかね。まあよくわからないですね、人の気持ちは。なんですけど、そうですね、この1週間私は結構その J-POP の悪口とかね考えてたんですよ。なんか最近の J-POP の歌詞はよみたいな、ずっと考えてて、なんか自分にも厳しいし他人にも厳しいみたいな、そういう曲が多いよねみたいな考えてたら、もうまさしく自分がそういう存在だということに気づかされて、自分にその罪悪感というかね、その自分はダメだという自責の気持ちと他の人を責める気持ち、それが自分の中に渦巻いていたことに気がつかされました。ということでね、あんまりハッピーではない感じだったんですけれども、そんな中でもね、神様がどう働いてくださるかっていうことを今日今考えてこの場所に立ってます。まあ基本的にその良くない人間なんで良くないことを考えてるんですけど、でも神様がそれをどう扱ってくださるかっていうことが今日メッセージで語られるのではないかと期待しております。それでは期待して今日も礼拝し捧げていきましょう。それではご無理でない方はお立ちください。すべての悲しみを賛美していきます。それでは、メッセージの前に花もという賛美をして 行きましょう。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。どうぞお座りください。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、いろいろな状況の中から私たちこのように画面の前またこの会堂に集まることができました。ありがとうございます。あなたが呼んでくださったと信じます。これからメッセージ語られますが、そのメッセージの言葉に私たちが心を開いて受け止めることができますように、どうかあなたが一緒にいてください。また耳を開いて聞かせてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
皆さんこんばんは。ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝においてくださいました。今年の夏はですね、猛暑であると同時にコロナ第7波の夏となってしまいました。ですから、このコロナ対策と同時に熱中症対策もですね、しっかりしながらこの暑い夏を乗り越えていけたらなと思っております。今日もサムエルの物語を続けて読んでいきます。聖書の中にはいろんな登場人物が出てくるわけですけれども、その中でもこのサムエルという人はやはり特別だなと思わされています。なぜそう思うのか、 それはですね、サムエルという人は誕生から成長、そして晩年とその最後まで、そのすべてが記録され聖書に残されているからです。つまり私たちはサムエルの全生涯を一通り知ることができるわけです。まあそのように生まれてから死ぬまでのすべてが書き残されている人というと、モーセとイエス様と、そしてこのサムエルぐらいしかいないのではないかなというふうに思うわけです。皆さんはいかがでしょうか。今日はそのサムエルの晩年に起きたある出来事を見ていくことになります。これはサムエルにとって非常に厳しい現実なんです。しかしサムエル記全体としては大変重要な節目となる出来事でもあります。そんなわけで今日もですね、聖書が語る大切なメッセージを皆さんと一緒に聞き取っていけたらと、そんなふうに思っております。それでは聖書を開いて読んでいきましょう。本日の聖書箇所は旧約聖書の第一サムエル記8章となります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてください。第一サムエル記の8章1節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はどうぞ前のスクリーンをご覧いただきたいと思います。第一サムエル記8章の1節から9節までをまず読んでいきたいと思います。第一サムエル記の8章1節から9節まで、それではお読みいたします。サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司として任命した。長男の名はヨエル、次男の名はアビアであった。彼らはベールシェバで裁き司をしていた。しかしこの息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を受け取り、裁きを曲げていた。イスラエルの長老たちは皆集まり、ラマにいるサムエルのところにやってきて、彼に言った。ご覧ください。あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません。どうか今、他のすべての国民のように、私たちを裁く王を立ててください。彼らが、私たちを裁く王を私たちに与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの目には悪しきことであった。それでサムエルは主に祈った。主はサムエルに言われた。民があなたに言うことは何であれ、それを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく、私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで、彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞き入れよ。ただし彼らに自分たちを治める王の権利をはっきりと宣言せよ。聖書はそこまでとなります。さて今日は最初にですね、メッセージの主題、つまりテーマについてまずお伝えしていこうと思っております。今日のメッセージの主題テーマとなるのは次のようなことです。どうぞスクリーンをですねご覧いただきたいと思います。主の完全な計画は人間の不完全さを通して実現する。もう一度読みますね。主の完全な計画は人間の不完全さを通して実現する。これが今日のメッセージのテーマ、主題となるものであります。聖書は神様を完全なお方として描いています。私たちにそれを指し示しています。主は全知全能にして完全な神、無限にして永遠の存在、そして全てのことにおいて完全なお方であると聖書は言うのです。それに対して私たち人間は不完全な存在です。私たちはですね、よく誰かと誰かを比べてどちらが優れているとか、どちらが劣っている、そんなふうに評価したり人を決めつけたりしてしまいがちです。 しかし神様の完全さに比べるのならば、私たち人間は全て不完全としか言いようがないのです。ところが神様はそんな不完全な人間を通して神様の計画を実現していかれるお方です。いや、人間なんかではなくですね、もう神様が直接やった方が絶対早いし間違いがないのにと、まあ私たちは思ったりするわけです。しかしなぜか神様は私たち人間を通してことをなそうとするお方なのです。そして今日の主題は、主の完全な計画が人間の不完全さを通して実現するということであります。神様は不完全な私たちを通して働かれます。それでいて神様の計画はいつも完全であります。今日はそのようなことについてこのサムエル記から学んでいけたらと思っています。先週私たちはペリシテ戦争の劇的な勝利の場面を見てきました。祭司エリを主導者に立てた最初のペリシテとの戦争、それはイスラエルの完全な敗北であり、そして本当に悲劇的な最後を遂げました。でもその20年後、再びペリシテとの戦争に突入したイスラエルは、そこで劇的な勝利を手にしたのです。新しく主導者となったサムエルは祭司エリの過ちを繰り返すことはしませんでした。サムエルによってもたらされた大勝利、それ以来ペリシテがイスラエルに攻め寄せてくることがなくなるほどの勝利、それをサムエルがもたらしたのです。イスラエルに平和が訪れ、サムエルは指導者としてまた預言者として素晴らしい生涯を送っていくことになります。でもそんなサムエルが晩年に辛い現実を突きつけられることになるのです。その辛い現実というのは子育ての失敗でした。確かにサムエルはペリシテとの戦争において祭司エリの過ちを繰り返すことはしませんでした。でもサムエルはエリと全く同じ失敗を繰り返してしまうのです。それは子育てにおける失敗でした。8章の1節2節3節をもう一度お読みしたいと思います。1節から、サムエルは年老いた時、息子たちをイスラエルの裁き司として任命した。長男の名はヨエル、次男の名はアビアであった。彼らはベールシェバで裁き司をしていた。しかしこの息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を受け取り、裁きを曲げていた。サムエルに2人の息子がいました。長男ヨエルと次男のアビア。サムエルはこの息子たちを裁き司として任命したと書かれてあります。裁き司というのはイスラエルの指導者、またリーダーのことを言います。偉大な預言者サムエル、そのサムエルを父に持つ2人の息子たち、息子たちは父の姿を見て育っていきます。真実の道とそして偽りの道がどんなものであるのかを彼らはよく分かっていました。しかし分かっていることと実際にその道を歩くことは別のことです。息子たちは父の道に歩まずと書かれています。二人とも父の道を歩むことなく裁きを曲げてしまっていたというのです。私たちはサムエル記の中に同じような出来事が記されているということを知っています。サムエルの家族と同じような家族が登場するということを知っています。それは祭司エリとその息子たちでした。思い出していただきたいのですけれども、サムエルというのは祈りのうちに生み出された奇跡の子供でした。そして主に捧げられた神の子供でした。皆さんもご存知のようにサムエルは祭司エリに預けられ、そしてエリのもとで育っていきます。 彼はエリが祭司としてどのように神に仕えるのかを見ながら成長していきました。同時にエリの息子たちがどのような振る舞いをしてきたのかも知っていました。忠実な祭司エリ、でもその息子たちは横島なものであったと言われています。主の前に大きな罪を犯し続けた息子たち、どんな忠告にも耳を貸さなかった息子たち、エリがその息子たちのことでどれほど悩み苦しんだのかをサムエルは見ながら育ってきたのです。子供たちへの信仰継承がどれほど困難なことであるのかをサムエルは見ながら育ってきたのです。そのサムエルが祭司エリと全く同じ過ちを繰り返してしまったというのです。サムエルの二人の息子たちは父の道を歩まず、利得を追い求め、賄賂を受け取り、そして裁きを曲げていた。サムエルもまた完全な人ではありませんでした。あのペリシテ戦争で大勝利を収め、生涯イスラエルを裁き、そして民を導いた偉大な指導者サムエル。でもそのサムエルにも問題がありました。主に仕える働きにおいては完全なように見えたサムエル、信仰者として成功してきたように見えるサムエル、でもその家庭において、子育てにおいて、サムエルは確かに失敗者だったと言えるのです。しかしそのサムエルの不完全さを通して主のご計画が始まっていくことになるのです。続けて4節と5節。イスラエルの長老たちは皆集まり、ラマにいるサムエルのところにやってきて彼に言った。ご覧ください、あなたはお年を召し、ご子息たちはあなたの道を歩んでいません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。ある時イスラエルの長老たちがサムエルのもとにやってきます。長老というのは民のリーダーです。リーダーとしてイスラエル全体のことを考える指導者たちです。その長老たちがイスラエルのことを真剣に考えて、そしてサムエルに言うのです。この時長老たちが何を言ったのでしょうか。それは3つのノーでした。サムエルの過去、未来、そして現在を否定する3つのノーを突きつけてきたのです。第一に長老たちはサムエルの未来を否定しました。あなたはお年を召された、長老たちはそう言います。これまで本当に素晴らしい働きを続けてきたサムエルです。でも年を重ね、もう限界である、この先いつまでも歩み続けることはできない、私たちはいつまでもこのサムエルに頼り続けることはできない。そうです、この時長老たちはサムエルのこれから未来を否定しているのです。二つ目に長老たちはサムエルの過去を否定します。ご子息たちはあなたの道を歩んでいませんと長老たちは言います。あなたは確かに神の人として素晴らしい働きをされてきました。そして与えられた2人の息子たちのためにベストを尽くしてきました。でもあなたの子育ては確かに失敗でした。これまであなたが息子たちのためにしてきたことはうまくいきませんでした。あなたの子育ては、そしてあなたの信仰教育は残念ながら実を結びませんでした。長老たちが突きつける重い言葉です。そしてサムエルのこれまでを否定するような言葉です。そして第3番目、長老たちはサムエルの現在をも否定するのです。今私たちを裁く王を立ててください、あなたではなく、あなたの息子でもない、あなたに代わる確かな指導者を今選んでください。これは事実上の引退勧告です。もうこれ以上は無理です。今のあなたをそのまま受け入れ続けることはできません。あなたではなく別の誰かを立ててください。
サムエルの今を否定する言葉、これまた長老たちの突きつける厳しい現実の言葉でした。祈りと信仰によって生まれてきたサムエルです。お話しください、しもべは聞いております、そのように告白した幼いサムエル、そして神の声を聞き神の言葉を語った少年サムエル、さらにイスラエルを勝利に導き生涯にわたって民を裁いてきたサムエル、預言者として祭司として指導者として申し分ない働きをしてきたはずのサムエル、でもそのサムエルが今限界を感じている、自分の足りなさを覚えている、そして不完全な姿をさらけ出しているのです。しかしそれでもサムエルは信仰の人でした。神の声に聞く神の人でした。8章の6節、彼らが私たちを裁く王を私たちに与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの目には悪しきことであった。それでサムエルは主に祈った。サムエルは分かっていました。もう自分が年を取り、そして限界が来ているということ、また息子たちがイスラエルを導くリーダーとしてふさわしくはないということ、そのことをよく分かっていました。長老たちが言っていることは決して間違っていない、そのことをサムエル自身は本当によく理解していたのです。でも一つだけどうしてもサムエルには受け入れられないことがありました。それは長老たちが王を求めたということだったのです。長老たちが王を求めた言葉はサムエルの目には悪しきことであったと書かれています。この悪しきことであったという表現は他の訳の聖書を見てみますと気に入らなかったとか喜べなかったと訳されています。つまり長老たちが王を求めたことが悪しきことであり喜べないことであり、そして気に入らないことであったということなのです。確かにサムエル自身は王ではありませんでした。サムエルは民を裁く裁き司でした。民を助け民を導く民の指導者、それが裁き司に求められていた役割です。ですからサムエルに代わって新しい裁き司を立ててくださいというのならわかるわけです。サムエルではなくサムエルの息子たちでもなく裁き司にふさわしい人を立ててくださいというのならそれだったらわかるのです。しかし長老たちはなぜか裁き司ではなく王を求めているのです。裁き司以上に力と権威を持った王様を求めているのです。なぜ王なのでしょうか、なぜ裁き司ではないのでしょうか。理解に苦しむ中でサムエルは主に祈ったと書かれています。そしてその祈りを通してサムエルは主からの声をいただくのです。8章の7節、主はサムエルに言われた。民があなたに言うことは何であれそれを聞き入れよ。なぜなら彼らはあなたを拒んだのではなく私が王として彼らを治めることを拒んだのだから。サムエルはこの時長老たちから拒まれたように感じていました。年齢の限界を指摘されていました。息子たちがふさわしくないと評価されていました。さらにサムエルではなく王が必要であると言われてしまっていたのです。イスラエルのために生涯を捧げてきたサムエルです。神に仕え神の民のために仕え続けてきたサムエルです。そんなサムエルを長老たちが拒絶している。あなたではもうダメだとサムエルを拒んでいる。ところが主なる神の答えはそうではないとサムエルに言うのです。長老たちはサムエルを拒んだのではない、彼らが拒んだのは私自身である、 神である私を彼らは拒んだのだと神様は言われるのです。私たちはここまでサムエルの不完全さを見てきました。長老たちの指摘によってサムエルにも限界があり問題があり弱さがあったということが明らかになりました。しかし主の言葉を通して分かったことは、実は長老たちにも問題があったということなのです。長老たちが言っていることはですね、一見するとみんな正しいように聞こえます。すべて正論であるかのように見えてしまいます。サムエルがもはや高齢となってしまったこと、サムエルの息子たちが指導者にはなり得ないこと、どちらも確かに間違いではありません。さらに彼らは民を裁く王を立ててくださいと提案しました。それはイスラエルの民全体を考えてのことのように思われました。しかし長老たちの心の中にあるものを主が明らかにされたのです。王を立ててくださいと求める彼らの動機に隠されているものがあるということを主がお示しになったのです。それは主なる神を信頼できない心の弱さでした。彼らを治め導く神を信じきれない不信仰な姿でした。イスラエルの民を治め導くのは主なる神です。ピンチに陥った彼らを助けるのも主なる神です。出エジプト以来イスラエルをずっと守り支えてきたのは間違いなく神ご自身なのです。ですから彼らを裁く王としてふさわしいのは神以外にはありえません。その神が王として民を裁くことを長老たちは心の中で拒んでいたのです。主なる神ではなく人間の王を彼らは求めていました。神を拒み人間を求める罪がそこに隠されていたのです。8節、私が彼らをエジプトから連れ上った日から今日に至るまで彼らのしたことといえば、私を捨てて他の神々に仕えることだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。神様はここで長老たちだけではなくイスラエルの民全体の問題を明らかにしています。それは主なる神を捨てて他の神々に仕える愚かさです。主を信頼しきれずに主以外のものに頼ろうとする罪深さなのです。かつてエジプトで奴隷であったイスラエルをあがなわれた神、そして出エジプトを導かれた神、約束の地を与えてくださった神、その神様を何度も何度も裏切り見捨ててきたのがイスラエルなのです。神ならぬものを神とし、神以外のものにより頼もうとする、それがイスラエルの民なのです。長老たちの言葉の裏に潜む神への不信がそこに浮かび上がってきます。まことの神ではなく人間に頼ろうとする罪深さがそこに見えてきます。サムエルが完全ではなかったように、長老たちもまた完全な存在ではありえませんでした。王を立ててくださいという言葉は決して純粋なものではなかったのです。ところがそれにもかかわらず主は彼らの言葉を受け入れよと言われるのです。9節、今彼らの声を聞き入れよ、ただし彼らに自分たちを治める王の権利をはっきりと宣言せよ。サムエルは長老たちの不純な動機をはっきりと知りました。彼らが主なる神を拒んでいるということもよく分かりました。ですから彼らの提案にノーを突きつける必要がありました。人間の王ではなく真の神を信頼することを彼らに伝えるべきでした。それにもかかわらず主は長老たちの声を聞き入れよと言われるのです。 民があなたに言うことは何であれそれを聞き入れよと言われるのです。なぜなのでしょうか。神様はなぜそう言われるのでしょうか。それは神様のご計画があるからなのです。聖書が私たちに伝えるとても重要なテーマがあります。それは神の国というテーマです。人間が支配する人間の国ではなくて神様が治める神の国がある。この神の国の実現のための計画があるということを聖書は私たちに示しているのです。そして神様は不完全な人間を通して神様の計画を実現するお方です。そうです、それが今日のこのメッセージのテーマとなります。イスラエルの歴史というのはあまりにも不完全な人間の姿をあらわにします。サムエルだけではありません。あのアブラハムやそしてモーセもそうでした。サウルやダビデも同じです。皆欠けがあり弱さがありそしてまた罪深さを抱える人間たちです。しかし神様はそのような不完全な人間を通して計画を実現していかれるのです。この後サムエルはイスラエルの王を探すために使わされていきます。サムエルはまずサウルを選び、そしてその後でダビデ王を選び出し、彼らに油を注いで王として任命していきます。そしてそこからイスラエル王国が始まっていくことになります。もちろんイスラエル王国は完全ではありません。人間の罪、人間の弱さ、人間の醜さによって揺り動かされていきます。しかしダビデ王の子孫からやがて救い主が誕生するのです。まさにこれは旧約聖書から新約聖書を貫く神のご計画です。救い主は御国の福音とそして神の国の到来を述べ伝えます。私たちが神の国と神の義を第一とする生き方を私たちに知らせてくれるのです。ここに神様のご計画があります。私たちは今日サムエルと長老たちの姿から教えられるのです。彼らもまた神のご計画のために用いられたということを教えられるのです。サムエルと長老たちがいなければイスラエル王国は実現しませんでした。しかし彼らの不完全ささえも神様は用いてくださったのです。そして神様は私たちのことをも用いてくださるお方です。神の国の完成を目指して神様の計画は現在も進行中です。進められているのです。そして私たちが神の国の民となり神の王国に仕えるものとなっていくこと、神こそが真の王でありそして永遠の統治者であると世界中に知らせていくこと、そのために神様は私たちのことを用いてくださるのです。皆さん考えてみてください。もしサムエルが子育てに失敗していなかったとしたら、そしてもしサムエルの息子たちが立派な裁きつかさになっていたとしたのなら、そして長老たちが王を立ててくださいと求めなかったのならば、イスラエル王国は存在したでしょうか。いや、王国は存在しなかったかもしれないのです。そこにダビデ王が建てられることもなく、ダビデの子孫が生まれることもなかったかもしれない。しかし神様の計画は完全です。人間の不完全さを通して神の計画は必ず実現していくのです。あなた自身が不完全であったとしても、あなた自身が足りないものであったとしても、でも神様はあなたを用いられるのです。神様の計画はまるでジグソーパズルのようだとある人が言いました。た くさんのピースが集められ、そしてその一つ一つがあるべきところに収まっていくときに神様の計画は完成していきます。しかしたとえ一つのピースが欠けたとしても、ジグソーパズルが完成しないように、あなたがいなければ神の計画は実現しないのです。完成しないのです。サムエルの物語は人間の物語だけで終わるものではありませんでした。なぜならばサムエルの物語は神の計画によって神の国の物語となっていくものだからです。同じようにあなたの人生はあなただけで終わるものではありません。あなたの人生を通して神の国が実現していく、あなたが神の民となり、そして神があなたの王となっていく、こうして神の国の物語が完成へと導かれていくのです。私たちはなおも不完全な存在です。どんな人にも弱さがあり、そして欠けがあります。失敗があり、落ち度があり、うまくできないことがたくさんあります。しかし神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となるということを私たちは知っているのです。神のご計画がある、その計画は実現へと向かっている、そしてそのために神様は私たちを用いられるのです。だからこそ私たちはこれからも神に仕える神の民であり続けたいと思うのです。そして主の主、王の王である神に従い続けるものでありたいと思うのです。神様の完全な計画の中に生かされていく、そんな歩みをこれからも一緒にさせていただきたいと思うのです。一言お祈りをさせていただきます。神様、あなたは私の神、私はあなたをあがめ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画をまことに忠実に成し遂げられるお方です。しかし私たちは目の前のことですぐに一喜一憂しがちなものです。目に見えるものに惑わされ、失敗や挫折に振り回されることがよくあります。サムエルの限界を私たちは知りました。長老たちの隠れた罪を私たちは見ました。しかし主よ、あなたにはすべてができること、あなたにはどんな計画も成し遂げられるということを私たちは知ったのです。神様、あなたはサムエルを通してイスラエル王国を立ち上げてくださいました。同じようにあなたは私たちを通して神の王国を立て上げてくださるお方です。私たちが神の民となり、あなたが私たちの王になってくださる、そこに神のご計画があり、そして神の国の物語があります。主よ、どうか私たちをあなたのご計画のために用いてください。あなたのために生きていくことの素晴らしさをこれからも教え続けてください。そしてあなたによって生かされていく喜びをこれからも与えてくださいますように。私たちの主の主、王の王であられる神、永遠に神の国をすべ治められる主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として10,000 Reasons という賛美をしていきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
主を讃え
それではオープン礼拝の最後に、その日全世界がという、賛美をしていきたいと思います。神様の計画を期待して賛美していきたいと思います。
我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、潮その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。
その日全世界、
その日全世界が主の皆高く我が神主よ、見させたまえ偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、潮の上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌響かせ。その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。
Oh, yeah.
それではお座りください。今月は8月ですね。8月誕生日の方をお祝いしたいと思います。8月誕生日の方はぜひその場にお立ちください。 God bless you をもって賛美していきたいと思います。ではせーのでハッピーバースデー言いましょう。せーの、ハッピーバースデー、おめでとうございます。ではどうぞお座りください。これにてオープン礼拝を終わります。これからの1週間神様と共に歩まれますように。